ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月4日中国にいらっしゃる泉先生に最近の北朝鮮情勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6者会合の議長国中国の代表を務めております。武大中国の朝鮮半島事務特別代表がこのところ立て続けに、インタビューをじて、6者会合の、再開についての、展望について、何回か発言をしております。一番最初は、3月4日に、中国の英字紙チャイナデイリーのインタビューに答える形で発言がありました。そこで、中国の目標は今年の上半期に6者会合を再開することであると、中国はそれを期待していると、しかし6者会合が、再開するかどうか、実現するかどうかは難しいところだという、発言をまず最初からいたしました。中国としては6月末までの再開というものを強く希望しているということを、明らかにしたわけですけれども、しかし、すぐ簡単に6者会合を再開に行くかどうかわからないということで、慎重な姿勢を一応示しているということになるかと思います。で、こうしたその武大さんの発言というのは、韓国側から出てった観測とはかなり対照的であるということになろうかと思います。2月の末に韓国のユミョンファン外務大臣は、全人代、中国の全人代が終わる3月の中旬頃からですね、4月の12日からワシントンで核サミットが開かれるまでの間の、約1ヶ月間の間あたりに6者会合が再開できるかもしれないという、ある程度楽観的な見通しを述べていたわけですが、それとは中国側の今の発言というのは異なるということになろうかと思います。でもちろん韓国が楽観的になる、あるいは、中国側が慎重だということ その理由というのは、分かるところがあろうかと思います。韓国側の主な見方というのは、北朝鮮が出のみ貨幣交換措置とものが失敗したと、したがって経済が非常に悪化していると、非常に困難なんだということで、そういう時期にまた国際社会のそういう交渉に戻らざるを得ないと、6者会合に戻ってくるんじゃないか、譲歩せざるを得ないんじゃないかという、期待感があるために、比較的近いうちにも開かれるかと見ているようでありますが、 中国の方の評価はやはり異なるんであろうかと思います。ゼロミ、通貨交換措置というのに、失敗が一部あったことは、認めると、失敗があったと考えられるけれども、しかし全体的に見てまだ北朝鮮というのは安定していると、経済がそう悪化したわけではないと。しかも今年北朝鮮は人民生活向上という目標を掲げていますが、そのためには今後中国からの投資というものを誘致してですね、さらに中国からの輸入物資の輸入というものを今努めると、そういう方向にもあるんではないかと。ですから中国にとってみますと、なかなか6者会合が再開できない、大きな理由はやはりアメリカと北朝鮮の間の不信にあると、不信感が強すぎると。で、それを解消するためには、お互いが譲歩すべきだと。北朝鮮のみならずアメリカ側の譲歩も、あるいは6者会合の他のメンバーたちの譲歩というのも必要ではないかという見方のようでありまして、そこで中国はすでに5カ国に対して6者会合再開のための、いわば中国の独自の提案というものを行っております。まず第一に米朝の2国間協議を行い、で次いで、6者会合の予備会合を開いて、その後に6者会合そのものを再開するという案のようでありますが、今のところ、アメリカ側はこの中国案については、慎重あるいは消極的ということになるかと思います。米朝協議を開いても北朝鮮が6者会合にきちっと出てくるという、保証担保がないままに、米朝協議をやるということが意味があるかということで、アメリカ側からするとさらなる北朝鮮の譲歩を求める、きちっと6者会合に戻ってくるという、そういう担保があって初めて米朝協議もできるというのが、アメリカの立場だろうと思いますので、したがって、まだ現時点で見ますと6者会合が再開されるまでは、しばらくまだ時間がかかるであろうと考えられます。そういう状況の中で、キム・ジョンイル国防委員長が再び3月にも訪中するのではないかということが取り沙汰されておりますが、これも韓国で根強い見方ですけれども、それも今経済が厳しく頼みで失敗したから中国に援助を求めるためにキム・ジョンイル国防委員長が中国にやってくるんだというのが、韓国側の見方だと思います。しかし中国側ではそういう見方は先ほど申し上げたように取らないわけでありますので、そもそも6者会合が再開が決まらない前にキム・ジョンイル国防委員長が訪中すると、中国を訪問するということはやはり考えがたいということになろうかと思いますので、まだしばらくは、6者会合の再開もあるいはキム・ジョンイル国防委員長の訪中というものも実現しないということかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は北朝鮮による日本人拉致問題の解決のためには国際社会との連携が重要との認識に立ち、国連等の国際会議や諸外国との首脳会談、外相会談などあらゆる機会を通じて拉致問題に関する日本政府の立場を説明し、それに対する支持と協力を得ています。今回は拉致問題に関する国際連携に向けた日本政府の取り組みについてお伝えします。鳩山総理はどのように拉致問題を国際社会にアピールしているのでしょうか。総理大臣就任直後の去年2009年の9月24日鳩山総理はニューヨークの国連本部で開かれた国連総会に出席し、各国の首脳などを前に 一般討論演説を行いました。鳩山総理は演説の中で、日朝関係について、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を誠意を持って清算して、国交正常化を図っていくと述べました。そして、特に拉致問題については、2008年に合意した通り、速やかに全面的な調査を開始する等の北朝鮮による前向きな行動が日朝関係進展の糸口となるであろう。そのような北朝鮮による前向きかつ誠意ある行動があれば、日本としても前向きに対応する用意がある旨述べました。また、国連総会への出席に先立ち、鳩山総理は、中国、アメリカ、ロシア、韓国、オーストラリアの首脳と相次いで会談を行い、拉致問題をはじめとする北朝鮮問題について意見交換し、拉致問題を含む北朝鮮問題の解決に向けて引き続き各国と連携していくことを確認しました。翌月10月10日、鳩山総理は中国北京で開催された第2回日中韓サミットに出席し、中国の温家宝国務委員総理、韓国のイ・ミョンバク大統領と会談しました。鳩山総理から日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決する必要があることを指摘し、両首脳から支持と理解が表明されました。また、11月14日、来日したアメリカのオバマ大統領は、東京都内で演説を行い、その中で拉致問題に言及しました。これは、拉致問題に対するアメリカの理解と支持の表れと言えます。首脳会談の他には、鳩山内閣において、どのような取り組みが行われているのでしょうか。中井拉致問題担当大臣は、去年2009年9月の就任直後から、在京各国大使と面会して、また10月には韓国を訪問して、拉致問題の解決に向けた協力を要請しました。さらに、11月にタイで開催された北朝鮮難民と人権に関する国際議員連盟年次総会に、日本の閣僚として初めて出席し、拉致問題は重大な人権侵害で、解決に向けた国際的な協力や連携が重要と訴えるなど、精力的に活動を行っています。また、岡田外務大臣は、今年2010年の1月から2月にかけて、アメリカ、中国、韓国とそれぞれ外相会談を行い、6者会合の早期再開に向けた協力関係などを確認しました。アメリカのクリントン長官との会談では、拉致問題に関し、岡田外務大臣から、去年2009年9月の日米外相会談で、クリントン長官から拉致問題に言及したことに謝意を表明し、これからもよろしくお願いしたいと要請しました。また、韓国のユ・ミョンファン長官との会談では、岡田外務大臣から、拉致問題に関するこれまでの韓国側の協力に感謝する。引き続き協力をお願いしたい旨発言しました。これに対し、ユ長官から賛同の意が表されました。日本政府は、こうした国際社会の理解と支持を背景に、今後も引き続き、北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めていきます。拉致問題解説でした。では次は、今週の一曲です。お届けするのは、1968年のヒット曲、ヒデとロザンナの愛の奇跡です。ヒデとロザンナは、デビュー曲であるこの曲のヒットによりスターの仲間入りを果たしました。 それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヒデとロザンナで愛の奇跡をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美芳さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さん、久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美芳さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は 毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9775kHz、 夜11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。